説教栄光は誰のもの。小宮山剛牧師。
ただいまの司会者の祈りにありましたように、先週の火曜日、相模原市の障害者福祉施設で恐るべき事件が起こったことは皆さんご存知の通りであります。元職員の男が夜中に侵入し、刃物を使って入所者19人を殺害し、26人に重軽傷を負わせたという事件であります。これは戦後最悪の殺人事件だそうであります。私たちはそのあまりにも残忍な手口と被害の大きさにも驚かされました。そしてそれだけではなくて、犯人がこのような事件を起こすに至った、その犯人の障害者に対する考え方、思想にさらに驚かされたのではないかと思います。容疑者は障害者なんていなくなればいいとか、税金の無駄などと言っていたと報道されています。そして今年の2月には衆議院議長に宛てた手紙を書き、その中で犯行の予告とともに、障害者は服を作ることしかできませんなどと書かれていたということであります。そのようにこの犯罪の背景には、障害者に対する偏見と憎しみの思想があった、それをもとに凶行に及んだということに、私たちはまた大変この驚かされ、心を痛めたわけであります。私たちはこのような偏見、あるいは間違った思想に対して、どのようにこう反論することができるでありましょうか。もちろんすでに多くの人々が新聞やテレビを通しまして、彼の思考の誤りを指摘し非難しています。しかし私たちキリスト者はもっと根本的なところを見なければならない。そうでないと本当に解決につながらないというふうに思うのであります。それは命というものは神様が与えられたものだということであります。神様が与えられなかった命などというものは一つもありません。私たち一人一人は誰であっても神が与えてくださった命であるということであります。そしてその一人一人の命に重いとか軽いとかいうことは決してなく、すべて同じ命であるということであります。そのことは聖書を読めばわかることであります。例えば創世記2章でありますが、そこには神様が土の塵で人を形作り、その鼻から命の息を吹き入れられて人が生きるものになったと書かれています。私たち人間は死ねばまた元の土の塵に帰るわけでありますが、神様が鼻から命の息を吹き入れられ、私たちは生きるものとなった。鼻から命を神様が吹き入れられたというところを読みますと、神様の一人一人に対するですね、かけがえのない愛といいますか、その命の大切さというものが伝わってくるように思います。そのように神が私たちを愛して命をお与えになったということを忘れてはなりません。したがって神がお与えになった命を人間が奪うことは許されないのであります。それへ十戒において殺してはならないと命じられているのであります。殺してはならないと命じられているのに殺すということは、これは神に背くということになるわけであります。そのように神様、そして神が命を与えられたというところに遡ってみなければ、この問題の本当の解決にはならないと思うのであります。さらに障害者ということで言えば、イエス様の技、奇跡が最も多く現れた方々が障害をお持ちの方であり、また病気を抱えておられる方々であったということを、私たちは福音書を通して知ることができます。 イエス様が神の子であるということは、それらの方々を通して明かしされたということを私たちは思い出さなくてはなりません。例えばヨハネによる福音書9章では、生まれつき目の見えない障害を持った人を通してイエス様が栄光を表されました。弟子たちはこの人が生まれつき目が見えないのは本人が罪を犯したか、あるいは両親が罪を犯したか、その因果応報で障害を持って生まれたではないかと言いました。これはそういう見方をする人々が今日もいることは確かであろうかと思います。しかしイエス様は即座にそれを否定なさって、神の業がこの人に現れるためであるとおっしゃり、奇跡をなさってこの人の目を開けられました。そのようにイエス様は世間から偏見で見られている人々を通して神の子としての栄光を表されたのであります。さらにこの障害や病気を持った方々を見下したような、この容疑者に見られるような見方に対しては、私たちの信仰の原点でもあるかと思いますが、パウロが自らのことを告白して語った次の言葉を思い出すべきでありましょう。それはテモテの第一の手紙、テモテへの第一の手紙でありますが、1章15節であります。私はその罪人の中で最たるものですと。つまりこの自分自身こそがですね、神の怒りによって滅ぶべき罪人の中でも最もひどいものであったと。しかしそのひどい罪人である私を救うためにイエス・キリストは十字架にかかって命を投げ出してくださった、愛してくださった。この自分、生きていても仕方がないようなこの私のために、この私を救うために、この私をかけがえのないものとして愛し救うために十字架にかかってくださったキリスト、そういう自分自身の告白がこの使徒パウロの告白であります。このキリストイエス様を見つめた時に、私たちは本当のことを知ることができる、そのように思うのであります。さて今日の聖書でありますが、今日の聖書はヘロデ王が死んだということが書かれています。このヘロデはヘロデ・アグリッパ一世、つまりイエス様がお生まれになった時のヘロデ王、あるいは俗にヘロデ大王と言いますけれども、その孫であります。でヘロデ・アグリッパ一世はユダヤ、サマリア、ガリラヤ、そしてイドマヤというですね、ほぼ今日のイスラエル国家プラスパレスチナ自治区、その合わせた領域ですね、それをこのローマ皇帝の下で統治いたしました。そして12章の最初のところで学びましたように、ヘロデ・アグリッパ一世は使徒ヤコブ、教会を迫害し、それはユダヤ教徒の関心を買うためであったわけですが、ヤコブを処刑いたしました。そしてペテロをも処刑するために牢に閉じ込めたわけでありますが、先週学んだようにそれは主の奇跡によってペテロは救出されたわけであります。ただヘロデ王はそれは万兵たちがペトロを逃がしたんじゃないかということで、万兵たちを死刑にするように命じたというところが前回の最後に書かれています。まあ、そのようにこのヘロデ王は、王としてその権力を使って、欲しいままにしている、そういう状況であるわけですね。自分の民衆の中でのこの気に入られると言いますかですね、支持をさらに高めるために教会を迫害し人を殺す、 また万兵を死刑にする、こういうことを読みますと、私たちは神様一体何をしておられるのか、こういう疑問を抱くであろうと思います。そして今日の箇所に移るわけです。で、今日の場所、舞台はですね、カイサリアという町なんですね。カイサリアというのは地中海岸の町でありまして、今日のテルアビブ、まあ、イスラエルの国際空港がある町ですが、そのすぐ北側にある、まあ、今日は町は廃墟となっているわけでありますが、そこのカイサリアという町が舞台であります。で、カイサリアという名前はですね、これはカエサルの町という意味なんですね。つまりカエサルというのはローマ皇帝のことを指す呼称でありますから、カエサルの町、皇帝の町という命名したわけです。で、この町を作った、そして港を作ったのは、このヘロデ・アグリッパ一世のおじいちゃん、いや、つまりヘロデ大王ですね、この人が作ったわけです。まあ、ローマ皇帝を褒めたたえ、ローマ皇帝に忠誠心を表し、まあ、もっと言えばローマ皇帝に、まあ、媚びを売ると言いますか、まあ、ごまをすると言いますか、まあ、そのために町を一つ作ってしまうんですから、これはすごいものでありますね。で、そのカイサリアの町が舞台であります。そして今日の場面はそのカイサリアの町の中の競技場、これがこの舞台であります。競技場というのはですね、皆さんも何かでお読みになったことがあるかと思いますけれども、まあ、大きな陸上競技をする競技場というわけじゃないんですね。剣闘士というのは剣を持って戦うわけですね。今日のボクシングとかプロレスのような感じで本当にこの殺し合うわけですね。そういうものを見せ物として競技場で民衆たちに見せる、娯楽が少なかった時代ですから、民衆たちの娯楽のためにそういうことを行うわけですね。これが後にキリスト教会の迫害がローマ帝国によってひどくなりますと、ローマ市の競技場でキリスト信徒たちがライオンと戦わされると、こういうことも起こっていくわけでありますけれども、まあ、そういう競技場であります。これが舞台であります。で、時はいつか、これはおそらく8月1日なんですね。これはどこにも書いてませんけれども、つまりこのヘロデはなぜこの競技場に人々を集めて、たかってことなんですが、それは時のローマ皇帝クラウディウスという人の誕生日が8月1日なんです。まあ、明日ですね。で、その皇帝の誕生日の祝賀会のためにこの競技会を行った。民衆を集めてですね。そういう状況であろうと、こう推測されるわけであります。まあ、ですからこのヘロデ王と言いますけれども、これはローマ皇帝の下で統治権を与えられているわけですから、まあ、常にローマ皇帝のご機嫌を取ると言いますか、まあ、おじいさんもそうであったわけですけども、忠誠心を示す必要があったわけですね。それでこのクラウディウス皇帝の誕生日8月1日にローマ皇帝の誕生祝賀会をこの競技場で行った、そういう時のことであると推定されます。で、そこにこの20節ですが、ティリウスとシドンの住民が来ていたわけです。このティリウスとシドンというのはイスラエルの北側のレバノン共和国、今日ではレバノン共和国の町ですね。今日ではティール、それからサイダと呼ばれています。そのティリウスとシドンの住民とこのヘロデ王が関係がどうやら悪かったようなんですね。と言いますか、このヘロデ王がティルスとシドンの住民にひどく腹を立てていた。なぜ腹を立てていたのかは書かれていないので分かりませんけれども、しかしこのティルスとシドンの住民、このレバノン共和国という小さな国は山と海に挟まれた狭い平野しかありませんでした。まあ、ちょうど半島ですね、三浦半島もそうですけれども、 ですからこの農産物というのはあまり大量に取れなかったんですね。しかし町は古くからの大きな町であります。でその食料をこのヘロデ王、つまりイスラエルから供給されていた。しかしそのヘロデ王によって、ヘロデ王がこのティルスとシドンの住民に腹を立てていたので関係が悪くなった。おそらくヘロデ王は食料の供給をストップしたか、あるいは制限したか、そういうことが起こっていたわけですね。それでティルスとシドンの住民はなんとかこのヘロデ王と和解をしようとこう願っていた。そしてこの8月1日のローマ皇帝の誕生祝賀会、この競技場にも来ていたわけです。そういうことなんですね。そしてこのヘロデ王が演説を始めますと、22節ですが、集まった人々は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたと書かれています。つまりおそらくこのティルスとシドンの住民たちが退去して参加し、そしてヘロデ王を持ち上げるためにですね、ご機嫌を取るためにヘロデ王が演説し出すと称賛の声を上げた。しかも神の声だとこう叫び続けた。まあ神様より上はないわけですから、これ以上持ち上げようがないっていうぐらい持ち上げた、よいしょをしたわけであります。そういたしますと、この聖書が書いておりますのは、たちまち主の天使がヘロデを打ち倒したとこう書かれているわけであります。そしてヘロデは宇治に悔い改されて生き絶えたとこう書かれております。さてこの出来事でありますが、実はこの出来事は聖書以外にも記録している人がいまして、それはこの時代ですね、まあ、もう少し後に主に活躍するわけですけれども、ヨセフスというユダヤ人の歴史家がこの時の出来事を書き留めています。ちなみにヨセフスはキリスト信徒ではありません。ユダヤ教徒であります。ですから、またこのキリスト信徒としてこの時のことを書いたわけではないんですけれども、そちらのヨセフスが書いたユダヤ古代史という書物の中に記されているんですね。そちらの方を参照しますと、この祝賀協議会に、王の、まあ、王というのはヘロデ王の臨席のもと、多数の貴族、地方長官らが参集しておりました。もちろん民衆もそこに詰めかけて、協議が始まるのを待っていた。祝賀協議会の2日目、ヘロデ王は全面銀色に輝く衣をまとい、夜明けの光の中でこの競技場に臨席をいたしました。そうしますと朝日がこのヘロデ王を照らしまして、銀色に輝く衣が光り輝いて、まあ威厳に満ちたようにこう見えたわけですね。まあそのように演出をしているわけです。そういたしますと、観客席から王にへつらう者たちの声が上がった。我らに恵みを垂れたまえ、王よ、これまでは人間として崇め立てまつりましたあなた様、今からは死すべき人間以上のお方として拝し祭ると、まあこういうふうに民衆観客が叫んだということをヨセフスは記録しています。まあ使徒言行録を書いたルカは、神の声だ、人間の声ではないという言葉の方をここに書き記していますが、ヨセフスは今言ったように、書き記しています。まあ、いずれにしても同じことですね。王を神として崇め立て祀っているわけであります。そういう声が叫ばれ続けた。そしてヘロデはそれを止めなかったとヨセフスは書いているのであります。そうしますと、突如王は腹部に激しい痛みを覚えました。王は王宮に運ばれましたが、5日間、まあ使徒言行録の方では、 どれぐらい経った後ヘロデが死んだかっていうのは書いてないわけですが、ヨセフスはそれも記録しています。5日間七転八倒の苦しみの後王は絶命したと、去年54歳であったということが記されております。でこの使徒言行録では23節で、主の天使がヘロデを打ち倒したということの後ですね、ヘロデは宇治に食い荒らされて生き絶えたとこう書かれていますが、まあ、実はこの宇治というふうに訳しているのはこの新共同訳聖書だけでありまして、言語はですね、虫に食われてという言葉なんですね。あるいはもう少し丁寧に言うと寄生虫に侵されてという言葉なわけです。まあ、寄生虫というのは古代、まあ、その寄生虫にもいろいろあるわけですが、中には内臓を食い破る、まあ、そういう寄生虫がいたわけですが、その寄生虫によって内臓がやられたと推測されるわけであります。そして5日間ヘロデは七転八倒苦しみ、ついに内臓が侵されて死んだと、こういうことなんですね。でそのことについてルカは23節で書いておりますように、これは主の天使がヘロデを打ち倒したんだと結論付けて書いているわけであります。なぜならば神に栄光を着さなかったからであると聖書は記しているわけであります。でこの神に栄光を着さなかったということでありますね。でこれはですね、聖書では栄光というのは神様のものともう決まってるんですね。これが聖書が全巻貫いて書いていることであります。栄光は神様のものである。その意味は神様だけが拝まれ礼拝され、褒めたたえられ称賛されるべきであるということなんですね。で神様がなさったことなのに、その人がしたかのようにして称賛を受けることは、これが栄光を着さないとこう解釈されるわけなんですね。まあ例えばですね、誠にこの卑近な例で申し訳ないんですが、私が高校3年生の時ですね、大学受験、とても自分の学力では受かりそうもないと思いましてですね、どうしたかというと、私は休まず教会に通ったわけですね。神頼みしたわけであります。休まず高校3年生の1年間礼拝に通いました。そしてこの祈りました。祈るために礼拝、自分を大学に合格させてくださいって祈るために礼拝通ってたわけですから、まあ、ここに不謹慎この上ないわけでありますが、まあ、そのおかげと言わなくてはなりませんが、まあ、受けた学校は全部合格したわけなんですね。でこれは神様のおかげだと言わなければならないわけなんですね。ところがなんか小宮君すごいねなんてこう言われるとですね、なんか自分が本当にすごくかのようにこう錯覚してしまうたわけですね。本当はそう言われたらですね、いやイエス様のおかげだよとこう言わなくてはいけないわけなんですが、何かこう褒められるといい気分になってですね、神様にお祈りして合格したのに、なんか自分の力で合格したかのようにこう思ってしまう。これは栄光を着さないってことなんですね。幸いこの天使に打ち倒されなかったわけでありますけれども、この時今日の箇所で人々はヘロデ王を神扱いしているわけですね。これは甚だしい誤りであります。栄光を着さないといってこんなに栄光を着さないことはない。人々はヘロデを神の声、演説を神の声だと、もちろんそんなことを本当に思ってるわけじゃないんですね。持ち上げてよいしょしてるわけです。で神扱いしている。なのにこのヘロデはそれをヨセフスが書いていますように止めなかった。なんかこういい気持ちになってですね、自分があたかもこう威厳がある優秀な王であるかのようにこうだんだんそんな気分になってきたのかもしれません。甚だしい傲慢であります。でこれはですね、 キリスト信徒とは対照的なんですね。例えば使徒言行録の10章では同じくカイサリアでの出来事が、少し前の出来事がそこに書かれているわけです。そこではカイサリアの町にペトロが滞在していた時、そのカイサリアの町に同じくいたイタリア人、ローマ帝国軍の百人隊長であるコルニウリスという人が、主の導きによって使徒ペトロを招いたわけですね。そうするとコルネリウスは使徒ペトロの足元にひれ伏して拝んだと、こう書いてあります。コルネリウスはペトロは神の使いだと信じて、その足元にひれ伏して拝んだ。そうするとペトロはどうしたかというと、その10章の26節なんですが、ペトロは慌てて彼を起こしていったわけですね。お立ちください、私もただの人間ですと。つまりペトロはもちろん神のしもべ、キリスト信徒でありますから、神として褒めたたえられるのは神だけであるということは肝に銘じていたわけですね。ですから私もただの人間ですと言ってそれをやめさせたわけであります。それと今日のヘロデ王とは全く対照的であるわけですね。で、聖書はその人々の神の声だ、これからはあなたを神として拝め、奉るという、この民衆の称賛の声、これを止めなかったばかりか、その中でいい気持ちに浸っていた、あたかも自分が偉大なものかであるようにこう錯覚を起こしたわけですが、使徒言行録を書いたルカは、それは小さな寄生虫一つで絶滅したと書いてるわけです。どんなに人間が高ぶり高慢になって偉大さを装ったとしても、その命はたかだか小さな寄生虫一つで終える、そういう儚いものなんだということをここで見せつけて描いているわけなんですね。神様がヘロデに天使通してですね、打ち倒した、そう書かれている。つまり傲慢というのがどんなに愚かなことかということをここで浮き彫りにしているわけであります。さて、それが神に栄光を期さなかったという出来事です。では今度は神に栄光を期すというのはどういうことか。もちろん神様を信じ礼拝し歩むことでありますけれども、キリスト信徒の信仰生活というのは、まあ一言で言えば神に栄光を期す生き方だというふうに言うことができると思います。昔サッカーの J リーグの鹿島アントラーズにビスマルクという選手がいました。前にもちょっと引用しましたが、彼はゴールを決めるとですね、必ずすぐにグラウンドにひざまずいて祈りを捧げました。試合後のヒーローインタビューでは、ゴールを決めることができたのは私ではなくイエス様のおかげですと必ず言うもんですから、中継がすぐカメラが他の場面に変わってしまうということであったわけですが、観客はビスマルクのおかげで我がサポーターはですね、チームが勝ったとこう称賛の声を送るわけですが、ビスマルク選手はすぐそれを打ち消して、いやイエス様のおかげですとこう言ったわけですね。コルネリウスの前のペトロの心境であっただろうと思います。私の尊敬する恩師、宣教師の先生は、いいお話ですねって言われ、いいお話でしたとこう言われると、いや聖書が素晴らしいのですとこう言ったものであります。確かにその通りであります。まあ、これが神に栄光を期す生き方の姿勢の表れだと言えると思うんですね。しかし逆に神の栄光を求めない生き方、まあ、つまり神を信じない生き方というのは、まあ、自分がとこうなっていくわけなんですね。これは私自身が神を信じなかった時のことを思い起こすとそうだわけですが、まあ、自分が良い評価をされ、そして自分の思い通りになることを願って生きることになります。そしてそこには平安がないんです。平安がありません。いつも不平不満があります。なんで自分のことをもっと評価してくれないんだ、 なんで自分の、ね、希望が受け入れられないんだ、まあ、そういう不平不満で満ちるわけなんですね。この私がそうであったわけです。しかし神に栄光を期す生き方というのがあるんだということをキリスト信仰に出会って知って平安が参りました。2010年バンクーバーオリンピックのフィギュアスケート金メダリストである韓国のキム・ヨナ選手、大変この私たちには印象に残るフィギュアスケートだったですね。日本国民がこぞって応援していた浅田真央選手が銀メダル、キム・ヨナ選手が金メダルという結果であったあのオリンピックであります。彼女キム・ヨナ選手は2008年にお母さんと一緒に洗礼を受けたそうであります。オリンピックの2年前ですね。でオリンピックの時のあれを見てテレビを見ておられた方は、キム・ヨナ選手は滑る前に十字を切ってるなということをご記憶の方も多いかと思います。で彼女は浅田真央選手を破って優勝したわけですが、まあ、滑る前はどんなに緊張することだろうなと私たちもあの試合の結果を見て思ったわけですが、キム・ヨナ選手には全くそのようなものは感じられなかったわけなんですね。それもすごいことだと言われたわけなんですが、そのキム・ヨナ選手はこう言っていたそうであります。準備は万全です。誰が金メダルを取るかは神様が決めるものです。たとえ金メダルを取れなくてもそんなに失望はしませんと。まあ、神に委ね、神に栄光を期す発言であったかと思います。旧約聖書の呼ぶ記で、呼ぶはひどい試練に遭遇いたしましたが、彼はこう言いました。呼ぶ記1章21節ですが、主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。呼ぶが遭遇したひどい試練を思うと、この言葉は信仰者の究極の言葉だなと思わざるを得ないわけであります。主なる神様を褒めたて、主に栄光を期し、主に委ねる、ここに平安があることを聖書は教えております。お祈りいたします。父なる神様、私たちはあなたを知り、キリストに出会いました後からは、あなたに栄光を期す生き方というものがあるのだということを教えていただきました。私たちはそれによって、自分自身のおごり高ぶりから解放され、あなたの私たちを救ってくださったこの愛に感動せざるを得なくなったのであります。感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちがあなたによって愛され、聖霊を通してキリストが共に歩んでくださっていることに感謝し、あなたの新しい御業を見させていただきながら平安のうちに歩ましてください。どうぞ兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みをお守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。